私の原点。番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです。
全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。楊千栄です。
梅原由香です。
今回は衆議院議員の野田武さんをゲストに迎えてお送りいたします。
はい、非常に長い議員生活をね続けてらっしゃって、
当選16回、
はい、建設大臣、はい、経済企画庁長官、自治大臣、歴任ですね。
私はね、実は1990年代の前半、一度当時亜洲週刊の日本特派員として、野田さん、経済企画庁長官野田さんにインタビューしたことあります。
何年前ですか。
25年前。でその後はまた別のテレビ番組で対談したことありますね。楽しみにしてます。
はい、それでは私の原点進めてまいります。
私の原点。野
田先生どうも。
はい、
どうもよろしくお願いします。
ご無沙汰しています。
東海大学熊本農学部、実は熊本にありまして、この間の熊本の震災で大変な被害を受けて何人も学生が亡くなりましたが、で熊本は現在この震災回復はどのような状況ですか。
いや、おかげでですね、はい、かなり、復旧復興は軌道に乗ってきている、はい、だけどまだね、非常にね、地域差とそれから個体差がありますね。ですからまだまだ立ち直れてないところもあるし、早いところではもう震災の時以上のね、新たな展開を目指して頑張ろうという人たちも出てると。ただまあ今までのね、よく言われるのは、東日本震災その前の阪神淡路などと比べて、熊本の、復旧復興が非常にスムーズにいったとよく言われておることに、私はねやってきて本当に良かったと。それはね、僕が、熊本でね、もう選挙でお世話になって、40何年ね、しかも同級生がいない、それだけにですね、僕は本当にね命を削る思いでね、全身全霊を込めてね、それだけのことは命がけでご奉公してやってきたと。あるいはグループ補助金っていう制度の問題とかね、熊本だけの補正予算組んだ、これは前代未聞なんですよ。しかも増税ということではなくて、あれはね、一時特別措置法を要望する声も強かったけど、東日本並みに、それはダメだと僕は言ったんですよ。東日本はね、増税の裏付けをしたから、だからどの税目をねどれだけ増税するかっていうのはね大変ですよ、国会通さなきゃいけない、だけど熊本も参議院選挙も間近ですから、そんな余裕はない、ね、当初予算取ったばかり、さあどうする、おかげでですね、みんなで知恵を出してもらって、役所の皆さんも、私も知恵出しました、熊本の地震のためだけの補正予算、まだ被害額確定しない段階ですから、詰めるだけの補正予算の額、額を計算する、足りなければまた後でお願いする、余れば返せばいい、ということでね、まずはもう遠慮なしに必要なものをさっと使えるような枠組みを作ったのがね、特にグループ補助金もそれがあるからできたんですけど、そのおかげで、もうやめようかという人たちが、そのおかげでね、もう一遍気持ちを取り直してやるようになった、これはね、私も長年やってきたけど、これだけはね本当に自分の命削りながら、大体僕も我が家もね、大規模半壊で半年間ホテル暮らしやったんだけど、そういう中でやってきたという思いが実はあるんでね、このグループ補助金っていうのはね、中小企業が 元気を出して頑張ってください。これ東日本のために作ったんですよ。
なるほど、
ね、みんな一あのざーっとみんなやられてますから、ふるさとでやろうと思っても一人じゃできないから、うん、あれ地域でグループ組んでください、
うん
うん、あるいはサプライチェーンでね、製造加工販売、そういういろんな流通の皆さんでやるというので作ったやつなんですが、あの熊本の場合はそこまでもう広げなくてももう2社でもいいと、
うん、
だから中小企業だけに限らないで、実は医療機関も、
はい、
福祉も、
はい、
みんな対象にするように広げちゃった、
うん、
これは良かった。中小企業はもちろんですけど、
う
ん、
なるほど。
それが実は熊本がおかげで、うん、あの災害からあとね、
うん、
中小企業の倒産はねほとんどなかった。
あ、そうですか、
うん、で それやらないと今度雇用がなくなっちゃう。
はい、
うん、それをみんなできて、でつい先日の、うん、もう発表によると、うん、合計特殊出生率ね、
はい、
熊本はね、うん、地震の後ね増えてる。
あ、そうですか、うん、
東日本は下がってる。
そうですよ。
いやだからそれだけね、うん、若者もですね働く場がねあるということじゃないかななんて。
それ意外ですね。怖いですね。
まあ多少、はい、そんなことも若干自己宣伝になるかもしれないけどね、
いい
もうそれだけはね、
これこそ政治が僕の時ですね、
うん、
はい、
これはね一言あのぜひお伝えをしておきたいと。
私も東海大学、うん、熊本農学部の先生や学生たちにも、うん、今日聞いた話を伝えたいと思います。
私の原点、
この番組は私の原点と題して、それぞれの各分野の方に自分の生まれた故郷や青少年時代など人生一度振り返っていただいて、そういう話しようと思います。先生は生まれはどちらでしょう
か。私はね、生まれ落ちたのは東京なんですよ。
ほう、
で東京で父親が日大で教えてたということがあって、それで東京で生まれたんです、うん、それでまあ東京の空襲だとかいろいろ緊迫してくるようなことがあったっていうらしいとは思うんですが、うん、それで大阪に引っ越しして、うん、で、
うん、
また大阪で空襲に遭いましてね、うん、そこで親が亡くなったんですよ、戦争終わる前、
うん、
昭和20年1945年
うん、
4月に亡くなりましたんでね。まあそれからだから、まあ、子供3人ね、僕は末子だったんですが、
うん、
母親がまあいろいろ苦労しながらです、戦後頑張って育ててもらったと。
もうお母さんは一人で子供3人を、
うん、
大変でしたね、
うん、ですから、まあ、母親の影響っていうのは大きいですねそれがまあ母親がね前哨に勤めていることになりまして、まあそれからですね、税の仕事がいかに大事かっていう話ね、まあ身に染みてお
る
ということではあるんですけどね。
終戦の時おいくつぐらいになられ
ました。僕は3歳でした。
ちょうど記憶を持ち始めた。
空襲で大阪で空襲にあった時にね、やっぱりうん、こういうつもり残っちゃったりね、
うん、
いや本当にね後になって分かったんだけど、
うん、
あの焼夷弾っていうのは、
はい、
で焼夷弾の形って知らなかったんだけど、
うん、
やっぱりずっと大学入るぐらいまでね、
うん、
夜中にね、
うん、
天から落ちてくるっていうのを同じような何回かみたいな、うん、まあ、それはやっぱり残ってたんでしょ
う
ね、
うん、
焼夷弾という言葉は知ってるけど実際にどんな形してるかっていう、うん、後になって、
うん、
ああこれだったかと、やっぱりそういうの、なんかそういうのがあったんですね。空襲の疎開、病院もみんな疎開してましたから、
うん、
そこで親が亡くなったんですよ。それは病院がちゃんとあれば入院して助かってたはずなんだけど、
うんうん、
それも医療体制できないから、
うん、
だから最初この頃は、
うん、
医者になろうとという思いが、うん、そうするとこんなに母親がね、苦労しなくて済むのにという思いがあって、まあ、それで医者になろうと思ってたんですけど、まあ、しかし、途中でね、
うん、
まあ、僕は 新聞配達して、はあ、それはやっぱり足りないですよ、う
んうん、新聞配達は中学校の頃から
小学校
の頃から、
まあ、それでもね、うん、だから母親から言われたのは、うん、人生君で言うと、うん、観覧真空何時をたまにするという言葉ですね、うん、要するに、プロを乗り越えろとそこに抜かれるという意味ですよね、うん、それから、まあ、我は大きくの伸びるためには大きく縮むんだよとかね、まあ、そういう中でも誇り高く、うんうん、ということを、そうするとやっぱりだんだんね、医者から政治家になっていくんで、まあ、そういう、うん、だからまあ大体中学生ぐらいから政治家
になると
なるという
かなり早い段階、
うん、意識を持つようになったですね。だから、まあ、当時まだ医療保険なんかなかったからね、あの病気になったらね、はい、お金持ちしか、日本でそういう医療保険が入ったのは昭和26年だから1951年だから、それまではお金持ちしか医者にかかれないんだもん。だからせめて死ぬ時には医者に脈を見てもらいたいっていうのはみんなの悲願でしたよ。今はみんな当たり前みたいに思ってますけど、そういう誰でも医者にかかれるような、だからそれが僕が政治家、じゃあ政治家になろうと。でだってそんなことは気楽に言ったってね、政治家への道はそんな簡単な話じゃないが、特にですね、片親はですね、やっぱり就職差別ありましたよ。だから政治家ならどうするんだと、いや、うん、じゃあその前には、大蔵省入ると、まあ、その頃決めたわけで、外務省か大蔵省かなんて話で、でまあ大蔵省はもともと身近だったから、じゃあ大蔵省に入るにはどうするか、じゃあ東大入らなきゃいかんぞと、じゃあ東大行こうって言って、ね、まあ単純な話。
東大に入れたのは1900、
入ったのはですね、安保の年。1960年です。
いやキャンパスの裏は大変でした。
うん、僕はデモしてました。
小田さんもそのデモさんじゃあ国会議事堂包囲、そのような時、うん、
それでね、だから僕はその時ではね、そういう思想的なこともされることなのね、やっぱり独立国としてね、
そうです、
対等ではないんじゃないかっていうところもあったりもしたんですけど、まあまあ、学生はみんなエネルギーがいっぱい溜まってますからね、そういうムードだったでしょうね。
なるほどね、
そうですね。
どうもありがとうございました。
私の原点、
いやもう本当にこの熊本の震災復興の話ですが、私自身は東海大学農学部ということもあって、自分はこの震災復興の状況を知ってると思いましたが、実際聞きましたら、いやーここまでね頑張ってらっしゃるとすっごいなと。本当に一つは倒産件数少ない、もう一つは出生率が全国の他のところより上がりましたと。
ね、地震の後に出生率が上がったという、う
ん、
はい、はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。またこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください。
それではそろそろお時間です。お相手は陽千栄と
梅原由加でした。